ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。7月19日、伊木米子市長は三林副大臣に要望書を提出しました。要望書の提出にあたり、伊木米子市長は次の通り述べました。
昨年はですね、三林副大臣には米子の拉致被害があった現地にお越しをくださいまして、この現場を見ていただきましたので本当に感謝をしております。また地元でもやはり、この拉致被害者の早期の帰還というものは待望している中でですね、いろいろと対応していただいていただいていることにですね、心から感謝申し上げます。今日は改めてとありますけれども、やはりなかなかその拉致問題につきまして、十分な進展もない中、我々としても非常に ご家族がですねいらっしゃる中、心を痛めているところでございますので、ぜひとも今後ともですね、この拉致問題に対しまして、多大なるご協力といいましょうか、お力添えをですねいただきたいと思いまして、今日は改めてご要望とさせていただきました。で、私たちはその、単に要望するだけではなくてですね、被害者の方が帰国された際には、もし家族帯同であったとしてもですね、きちんと受け入れの準備を県と一緒にしてですね、被害者の方が地元でつつがなく暮らせるところまでしっかりケアをさせていただこうと準備もしておりますので、そのことを申し添えてですね、我々地元としてできることはしっかりさせていただきますので、そのことも申し添えさせていただいて、要望とさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
この発言を受け、三林副大臣は次の通り述べました。
ありがとうございます。昨年の11月3日の、理事長には本当に県でご対応いただきまして、視察もさせていただきまして、本当に感謝いたします。
ありがとうございます。
ちょうどご挨拶を申し上げます。まず拉致問題を担当する内閣大臣の三林副大臣です。伊木米子市長には本日こちらまで足をお運びいただき本当にありがとうございます。ただいま要望書をしっかり受け取らせていただきました。米子市におかれましては毎年国民の集いを開催いただいております。昨年私も出席させていただきましたが、このような集会をはじめとして拉致問題解決に向けた活動に精力的に取り組んでいただいていることを誠にありがとうございます。また松本はじめさんや特定失踪者ご家族への温かなご支援には政府としても本当に感謝申し上げます。私自身昨年11月の国民の集いの際には初めて松本京子さんの拉致現場を視察させていただきました。はじめさんからもお話をいただき、44年間京子さんの帰りを待ち続けているはじめさんのお気持ちを思うと胸が締め付けられる思いがいたしました。長い年月が経つ中、拉致被害者ご自身もご家族もご高齢になり、もはや一刻の猶予もないとの思いを改めて胸に刻んでいるところでございます。先月には加藤官房長官も出席しまして、日本、アメリカ、オーストラリア、EU が共催するオンライン国連シンポジウムを開催いたしました。約40の国と機関にご参加をいただき、グローバルな課題としての拉致問題の一刻も早い解決を求める国際社会の強い意志を示すことができたと考えています。拉致問題は菅内閣の最重要課題であり、菅総理自身、累次の機会において 条件をつけずに、キム・ジョンウン委員長と直接向き合う決意を述べております。被害者の帰国を待ち望んでいるご家族の皆様の思いを胸に刻み、認定の有無にかかわらず、菅総理、加藤官房長官のもと政府一丸となって、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けて、あらゆるチャンスを逃すことなく全力で行動してまいりたいと思います。今後ともご支援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
7月11日に中国と北朝鮮は中朝友好協力相互援助条約を締結して60周年というものを迎えました。金正恩国務委員長と習近平国家主席は、中朝条約60周年を迎えるにあたって祝電を交換しました。60周年を祝賀するということになったわけでありますが、両国指導者は共に中朝条約によって中朝間の友好親善というのが発展してきたということを高く評価いたしました。そして今後も中朝親善協力関係というものを発展させていくということも強調したわけでありますが、もともと振り返ってみますと、中朝条約というのは実は軍事同盟条約として、始まった、スタートしたものであります。例えば北朝鮮が第三者から武力攻撃を受けて戦争状態に陥った場合には、中国が全力を挙げてですね、軍事上北朝鮮を援助するということが決まっております。これは反対も同じですので、中国が第三者からの武力攻撃を受けた時には北朝鮮が軍事上の援助も行うということになっているわけであります。この中朝条約というのは、まさに北朝鮮の安全保障に対する、不安感というものを反映したものであったと言っていいと思いますが、それは1958年以降、まずアメリカが韓国に核兵器を配備したと考えられるようになった。これは北朝鮮を不安にしたと言っていいと思います。それに加えてですね、1961年5月16日に韓国で軍事クーデターが起きました。そして韓国には軍人政権というものが誕生したわけでありますが、それに当時のキム・イルソン政権というのは相当大きな危機感を持つようになったと言っていいかと思います。それまで、キム・イルソン政権というのはソ連や中国と同盟条約を持つことには極めて消極的でありました。それは安全保障の面で、過度に中国やソ連に依存するとです、北朝鮮の内政に介入してくる可能性があるわけですから、それは中国やソ連の介入というものを大変北朝鮮を恐れておりましたので、したがって同盟条約は持たないようにしたいと考えてきたと言っていいと思いますが、しかし1961年5月16日に韓国で軍事クーデターが起きたことです、韓国の軍人政権が北朝鮮に侵略してくるかもしれないという、そういう恐れを当時の金日成政権は強く持ったと言っていいかと思います。それで7月に入って、まずソ連に行って7月6日に訴訟条約、そして7月11日には今度は中国に行って中朝条約、中朝友好協力相互援助条約というものを締結したということであります。 まあ、しかし、それから60年経って現在、北朝鮮の、まあ、安全保障に対する懸念というものは、まあ、大きく変化したと、まあ、懸念が非常に小さくなったとっていうわけでありまして、まあ、現在では核兵器を保有したということで、アメリカに対しても、あるいは韓国に対しても、ある程度の抑止力を持ったという自信を北朝鮮は持っているようであります。まあ、そして重要なことは、韓国とも、あるいはアメリカともですね、今北朝鮮は関係を発展させたいと考えている。韓国とは経済関係が特に重要でありますが、発展させて、いずれは韓国からの直接投資を獲得したいということを北朝鮮が願っていることはもう明らかだと聞いて思いますし、アメリカとの間も関係を正常化したいと、国交を持ちたいと、それを非常に強く北朝鮮は望むようになっております。そうしますと、こういう状況下、韓国ともアメリカとも関係を発展させようという状況下では、まあ、中国との軍事同盟というものを強調する、まあ、必要がなくなっていると言っていいかと思います。で、まあ、むしろその点を強調したくはないんだというのが、北朝鮮のいわば本音だというわけでありますし、まあ、中国も同じく同盟条約であると、軍事同盟ということを強調したくない。特に中国は、北朝鮮が先に南韓国を侵略する、それによって、戦争になると、朝鮮半島で戦争になって、まあ、その時に北朝鮮を援助しなければいけないというような状況が来ることを、もちろん中国は望んでいないと、それを避けたいと思っているわけですので、したがって軍事同盟を強調したくないのは、中国も同じであると言っていいかと思います。まあ、実際、そうであるがゆえにですね、今回、60周年、中朝条約締結60周年を中朝両国は祝は祝ったわけでありますが、しかし軍事的協力というものについては一切強調されなかったということでありまして、中朝条約はすでに軍事同盟条約ではなくなっていると、いわば親善友好条約ということになっているということが、改めて確認されたと言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲、ザ・タイガースで花の首飾りをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ザ・タイガースで花の首飾りをお聴きいただきました。日本政府からご家族の声をお届けします。今日は拉致被害者田口八重子さんへのメッセージをお届けします。田口八重子さんのご長男、飯塚光一郎さんからのメッセージです。このメッセージは、2020年12月に開催された日本政府主催の国際シンポジウムにおいて収録したものです。
我々家族は、拉致問題の安易な幕引きを1ミリも許しません。拉致問題を正しく解決しなければ、家族会が最後の一人になろうとも、国内外において、すべてにおいて訴え続ける覚悟でいます。拉致問題の解決、それはすなわち拉致被害者の即時一括帰国です。私の母が拉致をされ、私の元からいなくなって42年です。この長い間、会えないまま、会話もないまま、 顔も見れないままとなっています。これ以上待てないがゆえに即時一括帰国を求めているわけです。家族は長い月日会えなくなった辛さ、悲しみ、苦しさを背負って生きてきました。家族と被害者が会えないままで亡くなることはもう見たくありません。帰国した被害者と家族が健康なうちに会わなければ真の解決ではありません。2019年2月に我々は次のようなメッセージを出しました。全拉致被害者の即時一括帰国が実現できるのであれば、私たちは帰ってきた拉致被害者から秘密を聞き出し、国交正常化に反対する意思はありません。強調しますが、家族会は拉致被害者と静かな日常生活を送ることを希望して、切望していますし、その実現を日本政府に求めるだけです。数ヶ月の単位の近い未来で、日本と北朝鮮がそれぞれ一歩踏み出し、生産的かつ建設的に未来を向けるよう、歩みを止めることなくよう、解決に向けて進むべきだと私は考えております。
ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、このほかにも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は、北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。ファックスは、日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は、郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また、北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。
そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分、夜11時30分からは周波数9705kHz など、深夜1時からは9470kHz など、深夜2時からは6110kHz、 深夜3時からは5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9455kHz など、夜12時、12時30分からは 9685kHz など、深夜1時30分からは6110kHz、 深夜2時30分からは 5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。